皆さんおはようございます。10月ももう最後になりました。11月が今週終わりから始まってまいります。そしてもう12月ですね。クリスマスの準備をしておりますが、どうぞ祈って、この取り寄せらが置いてくださいますコンサートでありますが、どうぞ良いコンサートをこの年の伝道の集大成として成し遂げたいと思っております。最初に一つのことを報告して、一言お祈りをしたいと思います。それは足立真紀子姉妹のことであります。足立姉妹のことについて皆さん十分ご存じない方もいらっしゃいますが、しばらく礼拝に見えてないのでありますが、西舞津の実家の方で高齢になられたお父さんとお母さんを一緒に見ながらですね、生活をしていらっしゃるということでありました。たまにですね、帰ってくるということがあったようでありますけれども、ずっとそういう意味で西前津の、老いたご両親を、見とると申しますか、その技をしていらっしゃったんですが、お父様が横谷平太郎という95歳の方でありますが、お元気でやったんですけども、祝っていらっしゃいましたけれども、お元気だったんですが、5、6日前に急にですね、寝たきりになり、意識不明になりまして、まさに、看取り、最後の看取りをなさったのでありますね。昨日、午後27分、召されなさいました。金曜日にですね、もう予選おかしいんですと言い、初めて、姉妹から電話を受けましてですね、行ってまいりまして、たまたまそれはお母様が、病院を送られたその直後だったんで、歯がいませんのでぜひ上がってくださいということで、初めてお父様にお目にかかりました。ベッドから転げ落ちるので下に寝かせての、本当にもう意識のない状態でありましたけども、声に少し反応してくださるような形でありましたから、御言葉を開いて、そして呼びかけて、お祈りするということができました。どこかで心の中にあったわけでありますけども、なかなかですね、近づかさせていただいて御言葉を語るということが許されませんでしたけども、最後に、そのように呼びかけながらでありますが祈らせていただいたことは少しの慰めになっておりますけども、どうぞ今日明日とおそらく行われるところの葬儀のためにもね、どうぞ姉妹が支えられますように覚えてお祈りください。91歳のお母様がまだ残されておりまして、お母様はお父様のこの亡くなったことを受け入れ取ってくださるようでありますけれども、大変な中であります。いつか分かりませんね。本当にどうぞ覚えていただきたいと思います。一言祈ります。天のお父様、足立真紀子姉妹のお父様、律儀で一本筋の通った、またある意味で固くなな生き方をしてこられた方であったようでありますけれども、主が与え、主がまた取られました。この方の生涯を覚え、神様の豊かな憐れみをこい願います。最後に御言葉を読み、呼びかけ語ることしかできませんでした。この者の対談を許してください。神様、どうぞ芝居のこの時信仰をお支えくださいまして、どうぞ葬儀の中にも生ける主をあがめることができますように、死んでよみがえった主をどうぞ思うことができなさいますように、また残されておりますお母様を支えて、どうぞ姉妹のご奉仕が全うできますようにお助けくださることをお願いをいたします。こうした身近な方々のご家族の訃報を聞くたびごとに、主よ、私たちも備えなきゃならないことを覚えさせることでございますけれども、どうぞ生かされている日々を大切にすることができ、神の御旨の中に生きることができますように、不信仰を悔い改めて、イエス様の豊かな恵み、贖いの恵みの中に、どうぞ生ける信仰、神を恐れて 生きる信仰を持って生きることができるように、または、イエス様にお従いできるように、主の前に立つ日を覚えながら、備えることができるように、どうぞ私たちを励ましてくださるように、お願いをいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日は、出エジプト記の12章、一節から長いところを読んでいただきました。私たちは先にもこの創世記の終わりのところで、モーセの物語、ヨセフの物語をですね、学んでまいりましたね。で、モーセの物語はそのヨセフの物語を引き継いでいるのでありますね。ヨセフの物語を思い起こしていただきたいのであります。ヨセフのエジプトに売られてまいりました。ヨセフの保護のもと、彼は苦難の中引き上げられて、なんとエジプトの総理大臣になっておりました。オリエントに一帯に、このエジプトも含めて飢饉がこの訪れたという地震があったようでありますが、その飢饉から逃れるためにカナンからエジプトに下ったヤコブ、その一族はヨセフの保護のもとにゴシェンというナイルの一番下流ナルタデルタ地方の、この羊の放牧に、この適したその地にですね、土地をあてがわれてですね、そこに住み着くようになったのでありますね。100名足らずのこの一族が400年の年月をかけてこの地において一大民族、100万とも言われる一大民族に成長するわけでありますね。やがてヨセフのことを知らない新しい王様が送ります。その前ヒクソスと申しましてですね、いろんな人種の人たちがエジプトを支配したのであります。そのうちにエジプトの純粋地を重んじる純粋王朝が起こりました。新しい王というのはそういう意味なんですが、大きくなりましたこのイスラに脅威を感じるようになったんでありますね。このままそういったらですね、いつエジプトを乗っ取られるかわからないということでありますが、オセロの中に彼らはイスラエルを奴隷化いたします。奴隷にしてしまいます。そして苦役につかせてですね、この民を弱らせようとこう試みたわけでありますね。しかしにもかかわらず、この民は苦しみの中にもますますこう広がっていくわけであります。ついにパロは生まれた男の子の赤ちゃんの男の子を皆殺すように命じました。そういう中で生まれたのがあのモーセでありましたね。両親が信仰を持って子供を隠して育ててきたわけでありますが、もはや隠しきれなくなってですね、そっと祈りを込めてナイル川のこの川にですね、こう浮かべるわけですね。なんとその幼子を拾ったのはエジプトの王女でありました。そして自分の子供としてこの幼子モーセを王宮に連れて行って育てるわけでありますね。成人したモーセは同胞の民の苦難を見かねて、相当自信があったんでしょう。自分の力で彼を救い出そうとですね、自分が決起したら民は、この民は立ち上がるだろうと思ってですね、クーデターを起こした。ところがこれが失敗に終わります。失意の心で彼はメディアの奥地に逃げます。そしてそこで一家の羊飼いとなってですね、生活するのでありますね。モーセの生涯はもうそれで終わりだと思われました。80歳にもなった時にですね、ついに神の時が来たんです。神様はイスラエルの民のうめき叫びに応えて救い手としてですね、このミディアの地に隠れておりましたモーセを召し出される。燃える芝の中で声をかけて召し出されるわけでありますね。そして神様はこのモーセをエジプトに使わされるわけであります。モーセを通して神様は民を解放するようにパロの前でエジプトに銃の災い、神の力を、権力を、神の存在を知らしめるところのこの災いを下されるわけでありますね。そしてこの最後の10番目の災いというのがですね、これが杉越と言われるものとなりました。それはですね、 恐ろしいこの裁きでありました。すべての身分の過程の中にも